presents We Code Shima Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
4月12日土曜日、しましまラジオ始まりました。香川 RNC 西日本放送、そして岡山 RSK 山陽放送をお聞きの皆様、こんにちは。しましまラジオ、今月の担当 RNC 西日本放送ラジオ、寿司康代です。さあ、いよいよですね、雪王内海を舞台に繰り広げられる3年に一度のアートの祭典、瀬戸内国際芸術祭2025が4月18日来週の金曜日から始まります。2010年にスタートし、瀬戸内の海と島の魅力を多くの人に知らしめるとともに、島々にアートという新しい息吹を吹き込み、移住者も増えるなど、目標である海の復権に向けて大きな役割を果たしてきた瀬戸内国際芸術祭。6回目となる今回は春夏秋の3つの会期に分けて合計107日間、春会期の三味島が同じ陸続きの静島を含めた瀬戸大橋エリアとなったほか、夏会期には志度津田エリアと引田エリア、秋会期に宇多津エリアの3会場が加わって過去最大の17エリアで様々な展示やプロジェクトが展開されます。第1回の瀬戸内国際芸術祭とともに始まったこのしましまラジオは、今回も RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオが共同で制作、生放送で芸術祭の今を発信します。アーティストの声やおすすめのイベントなどたっぷりと届けてまいりますよ。ではここで RSK 山陽放送ラジオの小西健一郎アナウンサーを呼んでみたいと思います。小西さん。
はい、どうもこんにちは、小西です。よろしくお願いします。
今回もご一緒できて嬉しいです。よろしくお願いします。
ね、あっという間にもう3年経ったんだなという感じですよね。
で、
いよいよもう来週から始まるということで、
はい、
香川の方もかなり盛り上がってるんじゃないですか。
そうですね、うん、ちょっと各所各所でわちゃわちゃとしている感じが伝わってきてます
ね。わちゃわちゃとね、はい、岡山の方もね、準備が進んでるんですけども、はい、岡山県側ももちろん展示会場になっておりましてね、
はい、
中でもあの玉野市宇野港周辺、はい、ここはあの香川のそれこそ直島とか、はい、手島への船がね出港する、まあ、アクセスポイントでもあって、あと直島から岡山の犬島とか香川の他の島へも行くことができる、はい、非常に利便性の高い場所でございますけども、この宇野港周辺もですね、作品展示されていまして、あの宇野のチヌっていうね、
はいはいはい、
いわゆるあの瀬戸内海漂流した空き缶とかペットボトルとかね、そういうゴミを集めて作った宇野のチヌはもうシンボル的存在で、今回もね、皆さんご覧いただけるということで、かなりのね新しい作品含めて、今回宇野港周辺も展示してますんで、ぜひお越しいただきたいなと思いますし、はい、あとね、宇野港から少し北側に行った美山公園もね、展示会場になってエリアが拡大していると
そうなんですか、
いうことでね、ぜひあの岡山県側の作品も楽しんでいただいて、
はい、
まあ、そこにね暮らす人たちとの交流とか、あと食文化とかね堪能していただいて、はい、できれば岡山県内にですね、ステイ、まあ、宿泊泊まっていただきたいななんていうことも思いながらですね、
はい、
また5月、我々 RSK から情報発信することになってますんで、そちらもお楽しみいただきたいということですが、まず4月、
はい、
RSK 寿司さん、
はい、
何卒よろしくお願いしますね。
はい、どうぞよろしくお願いします。小西アナウンサーでした。ありがとうございました。この番組は岡山 RSK ラジオと香川 RNC ラジオの2局をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、瀬戸内の島々の魅力をたっぷり紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。しましまインタビュー。スタジオには瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局、今滝哲之さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今滝さん、もう来週の金曜日からですよ。
そうですね、もう1週間来ちゃいましたね、うん、もう
準備は大丈夫ですか？
いやいや、もうちょっと家帰れない感じだ
ったやっぱりそうです、大変ですけど、いや、もうあのね、本当にね、事務局の方、何時に電話かけてもいらして、お仕事されてて、今、大変でしょうね。
はい、僕もうちょっといい年なんで、結構来てますね。
そうですか、とてもアーティストさんのように素敵なおしゃれな今滝さんなんですが。まあ、今滝さん、今回はもう6回目ですよ、はいはい、どのような芸術祭になりそうですか？
そうですね、やっぱり前回がコロナの中でという開催でしたので、なかなかこうアーティストの方も十分になかなかこう表現ができなかったりとか、コミュニケーションが取れなかったりで、あと、特にその海外のファンの方は来れなかったっていうのがあるので、はい、今回皆さんやっぱ期するものがあってですね、とってもなんか、熱量と気合が入ってるのを、作家の方もそうですし、地域の方もそうだし、
はい、
海外に行った時の、ファンの方のやっぱ熱量もすごいものを感じてます、はい、
海外の方今回多いんじゃないですか？
そうですね、多分これまででも一番多くなるかもしれないですね、僕もちょっと最近海外とかで、
はい、
公演なんかもするんですけど、本当にね、200人ぐらいの会場だともう1時間ぐらいでチケットがなくなるぐらい皆さんちょっと興味を持ってくれていて、はいはい、
どこの国の方が多いんですか？アジアの方がやっぱり多いですか？
そうですね、うん、3分の2ぐらいはアジアの方で、はい、台湾、中国、韓国、香港あたりの方が基本的には多いですが、
はい、
最近やっぱり、欧米、特にアングロサクソン系のアメリカとかイギリスとか、オーストラリアなんかの方も結構増えてきてるかなという感じですね。満遍に来ていただいてるんですね。
いやー、もう後悔するんですよ。英語を勉強しておけばよかったなこういう時にお困りですかとかちょっと声かけたいんですけどね。
まあ、私もこっそり英会話やってます
そうですか、今からでも遅くないですかね。ね、いや、でも島の方もね、あ、ちょっと話しかけたけど言葉が通じないなっていうこともあるかと思うんですが、うん、はい、大体のね、こちらに来られる外国人の方は、まあ、好意を持ってきてくださっているの で、
そうです、ね、
もうジェスチャーで、
はいはい、
なんかニコニコと伝わるものも多いかなと思うんですかね。
アートファンの方なんで、はい、マナーもいいし優しい人多いですから、
はいね、はいはい、もうちょっと気持ちを強く持ってどんどん日本語で話しかけていきたいなと思います、はいはい、
それで大丈夫だと思います、
はい、さて、本当にね、もう間もなく始まる春会期ですが、4月の18日来週の金曜日から5月の25日の日曜日までということで、これ気候も一番いい時ですね。
そうですね、春シーズン本当に、ちょっとこうあんまり暑すぎず寒すぎず、うん、はい、で出だしって割とお客さんも少なめだったりするので、
はい、
僕は一番あの場のシーズン春かなと。ゴールデンウィークは抜けてくださいね。
あ、ゴールデンウィークね、やっぱりそこに集中しますよね。
はいはいはい、でも一番いいシーズンかなと思いますね。
ね、
は
い、いや、本当に地元の人もね、やっぱり春のこの瀬戸内の美しさっていうのはもう存分に知ってるかなと思うんですが、うん、はい、島に行ってみると、はい、また景色が違って見えます
もん
ね。
そうですね、こう、うららかな春っていうのは島に行くと本当によく感じていて、うん、
はい、
で桜なんかも島の桜ってちょっとこちら本土側より 1週間から2週間遅いんで、
あ、
まだ少し残ってたりもする。
今日まだじゃあお花見されている、はい、ところもあるかもしれませんね。
はいはい、いいと思いますね。はい
はい、春会期の会場となるのが瀬戸大橋エリア、そして春から全会期通しての会場になるのが直島、手島、女木島、小木島、そして小豆島、大島、犬島で、高松港エリア、宇野港エリアというですが、春会期今滝さんがもうここだけは見ておいてほしいというところありますか？
は
い、
そうですね、うん、まずは春会期限定の、はい、瀬戸橋エリアですね、
はい
はい、これまで三味島っていう会場名だったんですが、はい、瀬戸橋エリアということで静島にも広がってですね、
はい、
実は今回ちょっと静島がですね、ちょっと大きなプロジェクトが入ってまして、小学校、中学校、幼稚園、
はい、
そういうところも含めてですね、なんと総勢16名の一気に16名、はい、もう島中の、はい、もう学校も全て教室埋まっちゃってて、はい、島中がちょっとこうアート文化祭みたいな、
はい、
感じになってます。
しかもですね、はい、今静島という島とついてますが、はいはい、つながってるんですよね。
そうですよね、車でそのまま行けちゃいますよ ね、
はい、この旧青中学校5年ぐらい前まで生徒さんいらしてたところに車を止めて、
は
い、そこから歩いて16作品、
はいはい、
見れる、これ、ね、行きやすいですよね、
は
い、
でまたその、うん、道中もバンノスの工業地帯を抜けていくと島が出てくるっていう、 結構ね、独特のドラマチックな演出もあるんですよね、はい、
その中でこの作品だけは見てほしいという作品もありますか？
そうですね、うん、ここのエリアディレクターしているあの長崎徹さんっていう方がいるんですが、はい、その方がこう清島の、旧の幼稚園で島の方から聞いたお話をもとに、こう一話一話ごとの展示を書く幼稚園の子教室でやっていてですね、
はい、
ちょっとそれを見てもらうとなんかこう清島の絵巻物を見ているような、はい、感じになるのでそれはおすすめですし、
はい、
であと香川県にお住まいの作家さんが3名参加されてまして、
はい、
安井智隆さん、下道元幸さん、あきりかさんって、香川の作家さん3人も出展されているので、地元の方もぜひ見ていただきたいなと思いますね。
ちょっと取材でね先に見に行ってきたんですが、はい、地元の方のワクワク感というか、はい、やるぞ、
そうですね、
うちら の島 PR するぞっていう意気込みをすごく感じたので、はい、その点でもね、はい、皆さんぜひ島というかね、その地域の方と触れ合う楽しさがあそこにはあるんじゃないかなと思いました。
パッションが高いですよね。
ねなんかタイのバーガー販売するぞって上司さんが言って
る。そう、僕もそれ聞いてます、ね、なんと天然タイの、
ね、
はい、養殖じゃないんです。それがすごいです
ね。もう取ってきて次の日にはもう、はい、バーガーにするぞって言ってます、ね、
タイバーガーが天然なんてなかなかないです
ね。本当ね。いや、でその他の島もやっぱりたくさんあるんですが、
ね、
もう一つ行くとしたらどこがいい
です
か？
そうですね、小豆島になりますね、はい、今回もたくさんの対策目白押しで、
はい
はい、おなじみのワンウェンチーさんの、竹4000本を使っている作品なんですが、
はい、
今回は、ね、高さが15メートルであと直径が10メートルのドーム型というか、球状に地球のようになっていてですね、
はい
はい、これまでの中でも特になんか作りがすごくて、はいはい、なんかちょっとあっと息を飲んでしまうよ。
いつもすごいなと思ってましたが、はい、それ以上にすごい。
いつもよりスケールアップしてます。
あ、そうですか、
はい。やっぱり今回にかける思いがすごいなっていうのを感じますね。
いや、はい、ぜひじゃあそれも見たいと思います。はい、いやね、もう皆さんのたくさんのこう思いをこうまとめて、はい、いろいろね、はい、芸術家さんともつないでというのがこの事務局の方のね、はい、
そうですね、
役割なんですが、やっぱり今滝さんご自身がこの瀬戸芸にかける思いというのも。
そうですね、
やっぱりね、はい、あるんじゃないでしょうか。
僕も2010年の第1回から、うん、もう準備見られて約20年ぐらいこの仕事関わってきてるんですけど。
あ、そうですか、
はい、こう僕もそのこれほどちょっと情熱を持って打ち込んだ仕事ってのはないなと、うん、非常にいい機会もらったと思ってます。本当に貴重だったのがこう自分が書いた汗でその地域を変えられるっていう、僕も役人しながら初めての経験をこの瀬戸芸でさせてもらってたんで、これは本当にその僕にとっても貴重な財産だし、それを地域の方にもやっぱり分かち合って還元していただきたいし、やっぱり地域の方に支えていただいての瀬戸内国際芸術祭なんで、これやっぱり来場者のお客さんに地域の方が参加してくれてサポートしてくれるっていうところはとてもよく伝わっていて、それがやっぱりこれだけのファンを獲得している大きな理由だと思いますので、はい、芸術祭って、今はそれなりにお客さん来ていただいてるんですが、やっぱりどれだけ続いてるかっていうのが一番大切なことなので、まあ、今後その50年100年と続いていけるような、こう足がかり手がかりを、まあ、作っていければと思っているのが今の心境ですね、
はい、これほどやっぱり変わることがあるんですね、世の中がね。
そうですね、実は私
2010年からだとこの瀬戸内や島に対する意識がカラッと、
そうですね、
変わりましたもんね、
はい、僕もちょっとここまでこう変わってくるっていうのが、
はい、
ちょっとその信じられないようなところもありますね。本当に最初のもう最初に沖島に観光客がどれだけいたんだろうと思うと、それはもう変わりはすごいですね。
ネギ島の陰でもう水仙が咲いた時しか人がね来なかった島が今もう住民の半分が移住者という 奇跡も起きましたし、
もう、ね、冬には船便減ってたんですから
そうですね、いや本当に、じゃあもう見届けてくださいね、
はいはい、
次のコーナーでもね、ひもときさんまたお願いいたします。しましまインタビューでした。 しましまインフォメーション。引き続き瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の今滝哲幸さんにお伺いします。さあ間もなくのスタートですが、チケットまだ買っていないという方もいらっしゃるかと思います、はいはい、どのようにすればいいでしょうか。
そうですね、パスポートと呼んでる鑑賞チケットですが、はい、公式アプリで販売していますし、あとお近くのコンビニとかプレイガイドどこでも買えます、
はい。
で開幕前日の17日までは前売り価格で、4300円となっています、
はいはい。
開幕しちゃうと、3シーズン見れるものは5500円、で1シーズンだけのものでも4500円なので、今買うと4300円で秋まで見ることができるので、急いで買ってください。
そうですね、はい、全然値段が違いますね、
はい、もう絶対お得なので、はい、もうダッシュで買ってください。
始まっちゃうと値段が変わる、
上がっちゃいます。
わかりました、はい。でゴールデンウィークのお話も出ましたが、混雑へのこう対策などちょっと注意した方がいい点も最後にお願いします、
はいはい。特にやっぱ混雑日気をつけていただきたいので、はい、今ホームページとアプリの方で、混雑予測のカレンダーも出してますし、はい、今回初めてリアルタイムの混雑情報を、アプリとホームページで見れるようにしてますので。
そうですか。
朝お出かけの時に、はい、その日の混雑状況とか状況が分かる。
それいいですね、はい。じゃあ、ホームページ見と、そのアプリの見方も載ってますか、
はいはいはい。それ見ていただいたらと思います。なかなか運営するのは大変なんですけど皆様のやっぱりこう利便性にはとっても役立つと思うんで、
はい
はい、サービスの一環として頑張ってやりますんで、はい、
山崎さん、また来てください、はい。そしても始まってからの情報もね、はい、また教えてください、はい。今日のゲスト今滝哲幸さんでした。ありがとうございました。毎週土曜日の11時10分から RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオを結んで、瀬戸内の島の情報満載でお送りしているしましまラジオ、今週はここまでです。また来週。